この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。この度もこの指ドラマ館にようこそ。
高橋秀也作、生徒会。この物語は1980年代の東京。ここは青春高校の生徒会室です。文化祭を前に役員一同てんてこまい。自分のしたいこともせず、また行きたいところへも行かず、授業が終わったらみんなすぐ生徒会室へ。進学希望の会長も家へ帰って勉強したいに違いありません。そんな中、毎日のように空席が一つ。副会長の一人、ひろと君の席です。
文化祭まであと2週間。受付、広報、展示、装飾の各準備、それから実行委員会との打ち合わせ、今週中に全てを完了させるぞ。
ちょっとそれは無理だな、会長。何せ展示を担当しているひろとがあの通りだからね。だもんでクラブもクラスも何やってんだかさっぱりだよ。あいつやる気あんの？
あの野郎、予算会議にも出てないからこっちもいくら欲しいのかわからないよ。この分じゃ2、3万がいいとこだぜ。
それはまずいね。いや、絶対まずい。
首に縄引っ掛けて引っ張ってくるか。こっちの苦労も知らねえで。
おいおい、あんまり無茶言うなよ。とは言うものの、俺だってそういう気分なんだよ、今。
ねえ会長、私も一言言いたいんだけど、今年も実行委員が当てにならないから、生徒会がほとんどの仕事を引き受けたのよ。それなのに展示のひろと君に休まれると一番痛いわ。
みんなの言うことはよくわかる。しかしこの生徒会役員は全員立候補だ。いやいやなったんじゃない。きっとあいつにも何か理由があると思うんだ。
会長がヒルと親友なのは知ってる。それで彼のことをかばうんだと思うけど、生徒会では市場は捨てるべきだぜ。それにな
んだ。
それに私のクラスの友達から聞いたけど、ヒロト君昨日新宿の喫茶店にいたんだって。
なんだって。よし、君たちがそこまで言うならあいつと話してみる。それでいいか。
分かった、
頼むぜ。
お願いします。
こうして会長の東君は次の日新宿へ出かけました。もう1時間近く待っているのにヒロト君は来ません。
ヒロト、あいつきっと今頃タバコなんか加えて
と諦めて腰を上げた時。
何になさいますか？
コーヒー。
かしこまりました。
おお、ヒロトじゃないか。こんなところで会うなんて珍しいな。
なんだ、しらじらしいぜ。俺を待ってたんだろ。一本どうだ？
いや、僕はいい。お前、この頃生徒会どうしたんだ？何かあったのか？
別に何もない。少し疲れただけだよ。
ずいぶん一人前の口を聞くじゃないか。疲れてんのはお前だけじゃないんだ。みんなも疲れてる。みんな苦しいんだ。わからないのか？
お前、俺より生徒会が長いんだから俺の言いたいことわかると思ったのに残念だよ。
甘ったれんな。そんな考えじゃ生徒会なんてやっていけないぞ。体育祭、音楽祭、生徒総会、お前も必死だったじゃないか。あの頃のファイトはどうしたんだ。
やかましいわ。お前、あんな屈辱を味わって悔しくないのか？生徒総会の会計報告の時はあんなにヤジを飛ばされ、クラスの半分にはふけられ、体育祭の時は喧嘩でプログラムが乱れ、役員に責任があると言われ、体育祭一つで満足にできないのかと笑い者になったじゃねえか。
もうよせ、今更言ったって始まらないよ。
いや、まだある。音楽祭では俺たちが夜8時までかかって作った1200部のプログラムが当日は紙飛行機になり、その後プログラムの山で始末に困ったのを覚えているだろう。もうそんなのはごめんだぜ。たくさんだよ。
お前、それくらいのことで嫌になるのか？そんくらいのことを覚悟で立候補したんじゃないのか？
へん、笑わせんなよ。お前なら見抜いてると思ったけどな。
何をだ？
進学だよ、進学。
進学？
そう、進学、大学へ行くことだよ。お前も知っての通り、工業高校からの進学は普通高校よりはるかに難しいんだ。生徒会役員でもやってりゃ少しは有利になるからな。会長、お前もそうじゃねえか？
バカ野郎、お前そんな考えで、そんな自分勝手な考えで履行したのか？全校生徒、そして役員のみんなにすまないと思わないのか？
会長さんよ、今は美談じゃ通んねえんだよ。美談じゃな、夜遅くまで学校に残り、仕事の連続、おまけに成績は下がる。せめてそれぐらいの報酬は当然じゃねえのか？
お前はクズだ。役員なんかじゃない。
お話中恐れ入りますが、もう閉店ですので。
あ、はい、どうもすみません。
ヒロト、感情的になってすまなかった。
いや、俺も少し言い過ぎた。誰にも聞いてもらえなかった鬱憤を、お前の顔見たら全部吐き出したくなったんだ。
分かってるよ。ところでな、ヒロト、お前今度の日曜暇か？
暇だけど、なぜだ？
連れて行きたいところがある。練馬の駅一時だ。いいな、必ず来いよ。
約束ぐらいは守るぜ。
こうして二人は別れました。次の日曜、それは教会の高校生特別伝道会でした。そうです、会長の東くんはクリスチャンだったのです。他の生徒会役員たちも招待されていました。
なんだって、ヒロトも来るのかよ。
ただでさえ気が乗らないのに、あいつの顔見たら余計だぜ。
あら、そんなこと言っちゃかわいそうよ。お久しぶり、ヒロト君。
なんだ、みんな一緒かよ。
一緒に歩いか、散々迷惑かけやがってよ。
まあまあ、口喧嘩はこんぐらいで、さあ行こう。
教会に着くと、もうすぐ伝道会が始まるところでした。
牧師先生、連れてきました、学校の生徒会の連中です。
はじめまして。
こんにちは。
いやあ、いらっしゃい。牧師の小川です。さあどうぞ。
一堂の一番後からヒロト君が入ろうとすると、
いや、荒木ヒロト君だね。お待ちしてましたよ。
え、あの、だけど僕…
もちろん初めてでしょう。だけど教会では君の来るのを長い間待っていたんだよ。東くんがいつも祈り会で君のことを祈ってくれてね。
え、東か？
いいんだ、そんなこと。さあ入ろう。
こうして伝道会が始まりました。
高校生の皆さん、よくいらっしゃいました。初めての方も大勢いらっしゃいますね。君たちの学校ではもうそろそろ学校祭で、準備に忙しい頃じゃないかな。そんな中で君の毎日の生活はどうですか？充実してますか？生徒会やクラブでもやりがいのある仕事を持って良い友達に恵まれて楽しい毎日をエンジョイしてますか？それとも君はなんかどうしようもない問題を抱えて悩んでいるんだろうか？もしそうだとしたら、それはどうしてなんだろう？そんなことについて今日はしばらくの間一緒に考えてみたいんです。では聖書を一箇所読みましょう。新約聖書マタイの福音書9章12節からです。
こうして牧師先生のメッセージが始まりました。はじめは居心地が悪そうに窓の外を見ていたヒロト君の顔が、いつの間にか真剣になっていきました。
私たちはいつも自分が正しいと思っている。自分の犯した間違いにはいくらでも口実を設けて弁解するくせに、他人の欠点や失敗には厳しく批判の目を向ける。自分のやったことが正しく評価されないとすぐに頭にして相手を恨んだりする。それだけじゃない。この激しい受験競争の中で、いつの間にか嫌な仕事はできるだけ他人に任せ、少しでも楽をしながら、しゃにむに自分の欲望を押し通そうとする。そのためには、かけがえのない友情や愛をさえ自分のために利用する。私たちは徹頭徹尾自己中心なのです。この心がどれだけ自分自身を惨めなものにしているか、そして周囲の人々を傷つけているか、君は考えたことがありますか？ このエゴイズムを聖書は罪というのです。
いつしかヒロト君の目にキラリと光るものが浮かんでいました。
私たちは一人の例外もなく、この罪という病を持った病人です。この私たちのために神の御子イエス・キリストは十字架の上で命を捨ててくださったのです。主は、私は罪人を招くために来たのですと言われました。そうです、主は今もあなたを招いておられます。主の十字架のもとにいらっしゃいませんか。そして新しい生まれ変わった人生を今与えていただきませんか。
その日、彼の人生に何が起こったのでしょうか。その晩、彼の書いた日記の一節を覗いてみましょう。
11月6日、日曜。今日は俺の人生で今まで経験したことのない出来事にぶつかった。東の言っている教会に生まれて初めて足を踏み入れて聖書から話を聞いた。正直、参った。逃げ出したくなった。牧師さんの言葉がまるで俺に向かって言っているようにビンビン響いてきた。俺というやつはいかに自己中心で罪深い人間だったか。こんなもののために神の独り子のイエス様が十字架にかかってくださったんだ。胸の奥の方がジーンと熱くなった。気がついたら、信ずる人は手を挙げてという牧師さんの言葉のままに手を挙げていた。一体今日俺の人生に何が起こったのかまだよくわからない。だが何か昨日までの自分と違ったものが心の中に出てきたような気がする。なんていうか、生まれて初めて俺は生きてるってことが信じられるような気持ちだ。
聖書の言葉、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。コリント人への手紙第2、5章15節。